恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第13章1節から9節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。以上のところから、今朝は耳のあるものは聞きなさいと題して、御言葉を味わいましょう。皆さんはどう思われるでしょう。私たちは今、本当に驚くべき時代に生かされています。もしも小学生時代の私がひょこっとここに登場してきたら、そんなことありえないんですけど、今の私たちの生活ぶりを見て本当に腰を抜かすに違いないのです。子供時代に貪り読んだ手塚治虫の鉄腕アトムの時代が、世界が今現実に私たちの中に見えるのです。本当に便利で快適な時代です。私の毎回の説教原稿、これも全部パソコンで打ち込みます。以前はひたすら手で書いたものですが、それだと鈴木姉妹が読めないのでパソコンで打っているわけです。夢の夢だった車も当たり前のように乗っています。テレビにも色がついて、その上それを録画できる、驚きです。あんなに憧れていた外国旅行も国内旅行と同じような感覚で気軽に出かける時代です。しかしこんなに便利で快適な生活は、それと引き換えに失うものがあるということを忘れてはならないのです。パソコンに頼っているうちに漢字を書く能力が失われていきます。ねえが兄弟、車に乗ることで歩かなくなり、足腰の強さを失っていきます。カーナビに頼ることで方向感覚を失い、電卓に頼ることで暗算する能力を失っていく。若者たちはハンバーガーやクッキー、ポテトチップスなどの柔らかいものばかり食べることによって歯茎が育たなくなっているというのです。若い人たち、硬いものを食べましょう。硬いものって何？ある？ですね。そして夏涼しく冬暖かい快適な生活をエアコンで手に入れ、車を乗り回すことによって次の世代の子供たちから安全で快適な地球の環境を奪い取っているのです。同様に私たちが本来持っていたはずの様々な能力まで失っているのです。それは何も今に始まったことではなくて、アダムとエバが罪を犯したときに、その罪によって人間は堕落し、本来与えられていた素晴らしい良き能力を失ってしまったのです。そして 見ても見えず、聞いても聞けずの鈍感な状態に陥ってしまっているのです。今日はそんなことを共に御言葉から教えられたいのです。今日からマタイ13章に入りました。朗読は 9節までだったのですが、今日は実は23節までですね、23節までを一気に学ぶことにします。1節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。ガリラヤ湖のほとりにイエス様が座って祈りの時を持っていたのでしょうか。そこに大勢の群衆が押しかけてきたのです。このままでは到底お話どころではありませんので、船に乗り移って岸から少し離れたところからお話をされたのです。群衆は皆浜に立ったままの状態で話を聞いています。どうぞその場面を絵のように皆さんの中に描いてみてください。ガリラヤ湖のほとり、ガリラヤ湖を思い浮かばなければ内灘の海岸でいいです。その岸辺に大勢の群衆が立って、そしてあんなに波はないのですけれども、穏やかなガリラヤ湖に船に乗ったイエス様と同じ船に弟子たちも乗っていたと思われます。弟子たちも一緒に船に乗って少し離れたところに出て、そしてそこからイエス様はお話をされている。そこでまずイエス様の口から出たのが有名な種まきの例えです。種をまいているうちに、道端に落ちた種、岩地に落ちた種、茨の中に落ちた種、良い地に落ちた種があったというのです。道端に落ちた種は鳥に食べられ、岩地に落ちた種は日が昇ると焼けて根がないので枯れてしまい、茨の地の種は茨に塞がれて実を結べなかった。しかし良い地に落ちた種は100倍60倍30倍の実を結んだというお話です。とてもわかりやすい。そして子供たちにも何の説明もいらない、そのまんまわかるお話です。イエス様は群衆にはこの種まきの例えの話をされて、この話ははいそれでおしまい、最後は耳のある者は聞きなさいという不気味な言葉で締めくくられるのです。弟子たちはイエス様が群衆に向かって例え話でお話をされることが不思議でなりませんでした。なぜ単刀直入に言いたいことをズバッと言われないのか、回りくどくそんな例え話で語られるのか理解できませんでした。そこで10節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。そしてイエス様の弟子たちに対する長い説明と例え話の解き明かしが11節から23節まで続くのです。例え話、イエス様は本当にたくさんの例え話をなさいました。とてもわかりやすい、そしてそれも身近な話、子供たちでもわかる内容、難しいことは何もありません。そしてその例え話もとても上手な、生き生きと心に残るような上手なお話。しかしその分かりやすさには分かりやすいゆえの恐ろしい仕掛けが仕組まれていたのです。群衆たちがイエス様のところに押し寄せてきたのは、何か自分に得することはないか、何かもらえるのではないか、何か面白い興奮させてくれるようなことはないか、自分が求めているものを満たしてくれることはできないか、そんな思いを持ってイエス様のもとに押し寄せ追いかけてきたのです。イエス様はそんな思いで自分のもとにやってきた人々、私を追いかけ私に求めているそんな群衆たちに、そんな心で私の話をいくら聞いてもダメだよということを例え話によって彼らに悟らせようとしているのです。イエス様はこの話で聞いている群衆を痛烈に非難しているのです。 あなたの心は道端のような心だよ。あなたの心は岩地だよ。あなたの心の状態は茨がいっぱいの状態だよ。それに気づかないか？それに気づいて悔い改めて、私の前に心砕かれて、良い地になる者はいないか？自分でそれに気づき、それを悟る聞く耳のある者はいないか？イエス様はそのように群衆に迫っておられるのです。例え話は実にわかりやすい、明快な話ですが、実はその奥深くに真理が隠されているのです。11節ではこうあります。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、奥義がそこには隠されているのです。深い深い真理が高らか隠されているのです。わかりやすさのゆえに、なんだバカらしい子供騙しみたいな当たり前の話ではないのか。そうやって聞き流してしまうと、このわかりやすさの仕掛けにまんまとはまって振り落とされてしまうのです。ですから、なんだろうこの例え話は。ここでイエス様は何を語ろうとしているんだろうか。ただの農業の話、収穫量を増やす話ではなさそうだ。種とは何だろう。道端とは岩地とは茨とは何だろう。それは他の誰に向けられたのでもない。この自分に向けて語られたのには違いない。私の何に向けて何のことを言われているんだろう。そのように立ち止まってよく考え、それを自分に当てはめて考えるイエス様はそのような態度を求めておられるのです。イエス様はこの例え話の解き明かしを弟子たちにはなさいました。18節からあと読んでおきます。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。また、茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びます。イエス様が解き明かされた道端、岩地、茨の地のような人は、確かにすぐにそれを聞くと皆さんも思い当たるんではないでしょうか。いくら聞いても悟らない、聞くとすぐに喜んで受け入れるが、困難や迫害が来るとすぐに簡単につまずいてしまう、この世の心遣いや富の惑わしに塞がれて道を逸れてしまう人、私たちはそれを聞くと、ああ、これはあの人のことや、ああ、あれはこの人のことや、とですね、思うかもしれません。しかし、イエス様の例え話は、これはあの人、これはあの人のこと、と分類するために用いられているのではないのです。それは、そのすべてを読み聞きする自分自身に当てはめるようにと語られているのです。ああ、私はしばしば道端のような心で、いい加減な心で、御言葉を読み、御言葉を聞いている。だから、聞いてもすぐに忘れ、心に入らず、生活の何の力にも糧にもならない。今日礼拝で聞いても、お昼うどんを食べている間にすっかり忘れて、もう玄関から出るときには、もう何の話だったのか全く思い出さない。そんな人はいないでしょうか。 私は表面はうっすらとクリスチャンらしい土が覆っていても、そのすぐ下には頑として自我という岩が居座っているような、まさに岩地とは私のこと。確かに私には一方では御言葉を聞き、それを受け入れる、信じる心があるかもしれないが、もう一方ではこの世の心遣いと富の惑わしがはびこっている。ああ、これは他の誰でもない私のことだ。御言葉を喜び、御言葉を求めるよりは、次はどの車にしようか。やっぱり地上デジタル時代にふさわしい大型スクリーンの BS テレビを買わなくっちゃ。次はどこへ行こうか。次はどの機種の携帯にしようか。私たちはこういったことだととっても熱心です。御言葉を求めるほどに、私たちは、いや、それ以上に、そちらの方に熱心なのではないか。イエス様は、私たちのそんな現実に気づかせるために、この例え話をなさっているのです。ああ、ここで言われている道端とは、私のことだ。岩地とは他の誰でもない私のあり方だ。茨の地とはまさに私の状態じゃないか。気づく。この自分で気づくということがとっても大切なのです。単刀直入にあなたのこれがいけませんと言われるんではなくして、あなたのこの態度を諦めなさい、この改めなさいと言われるのではなくて、自分で気づいて、そして悔い改めていく。そのことのために、例え話を持ち、そのことが、私たちに大きな祝福をもたらすから、例えで語られるのです。12節から後。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。恐ろしい言葉です。例え話は、持っているものはさらに与えられてさらに豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまう。一つの裁きの方法でもあったのです。最初に触れた、私たちがこんなにも快適で便利な時代の中で、生活の中で、しかしそれと引き換えに失っているかもしれないもの、それは本当に大切なものを見、大切なことを聞き取る能力。神様がなさっておられる見ての技を、摂理の見業を見る目、神様がその細き小さな御声で語りかけておられるその御声を聞き取る能力、聞き取る耳。それを失ってしまったら、持っているものまでも取り上げられてしまう。すなわち、一切が虚しくなってしまうよというのです。ところがイエス様は16節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。と、弟子たちに向かってガラリと変わった口調で喜びにあふれて語られたのです。しかし皆さんちょっと考えてみてください。本当に弟子たちは見えていたんでしょうか？聞こえていたんでしょうか？いいえ。この時の弟子たちの姿、その心、彼らも群衆と全く同じで、何もまだ分かっていないのです。見えも、 聞こえもしていないのです。彼らの無理解はイエス様が十字架にかけられる時までずっと続き、いや、復活された後にもまだ十分には分かっていないのです。本当に彼らが見、彼らが聞くことができるようになるのは、ペンテコステの日に聖霊がイエス様によって使わされた時、その時彼らはやっと全ての霧が晴れるかのように、これまでイエス様が教えておられたことが、その意味が理解され、イエス様のことを正しく理解することができるようになったのです。この時は彼らはまるでまだ見えていない、聞いていないのです。しかしイエス様はそんな弟子たちの先の先を見ておられて、そう言っておられたのかもしれません。もしかするとこの四つの土地の状態とは、弟子たちが通らされる成長の段階だったのかもしれません。そして私たちが通る成長の段階なのかもしれません。道端のような御言葉に対して無頓着、無関心な状態が変えられ、岩地のような心の硬い自我が砕かれ、柔らかくされ、はびこっていた心の中の茨が取り去られ、清められて、やっと良い土地にされて、実を結ぶことのできるものにされていく。イエス様がここで語られた例え話の鍵、それは種です。種とは、19節の解き明かしによれば、御国の言葉であることがわかります。種まきがまいた種とは御国の言葉です。マタイはこの福音書を書いたとき、その読者はユダヤ人を意識して書いています。ユダヤ人というのは、実会で神の名を乱れに唱えてはならないと厳しく教えられていましたので、神様の言葉を、お名前を口にするとき、本当に緊張したのです。特に、聖なる四文字と言いまして、ヘブライ語の聖なる四つの文字があるのです。この四つの文字を目にすると、これは聖なる聖なる神のお名前ですので、それを口に読む、することを本当にはばかったのです。ですから、ダラダラダラダラと読んできて、その言葉が来ると、と、発音しないで、また次の言葉を読んでいったのです。バラバラバラ、これは大変です。いくらなんでも、その聖なる四文字を、とですね、息を止めるかのように発音しないっていうのはおかしいので、別の、神様を表す、そんなに聖ではない、別のお名前の、その、母音を持ってきて、エホバと呼んだのです。エホバっていうのは神様の名前として使われてますけれども、それは本当に人間が作った人造語なのです。ですから、それほどにユダヤ人っていうのは神っていう言葉を口にすることをはばかりましたので、マタイはこの福音書を書くときに、神の言葉と書かないで、御国、神の代わりに天とか御国という言葉を使ったのです。ですから、御国の言葉とは神の御言葉、イエス様のお言葉と言ってよいでしょう。そしてこの神様のお言葉は、まさに種のようなものだというのです。種っていうのは本当に不思議ですよね。小さな小さな粒の中に、本当に命が含まれているのです。一粒の種が地にまかれて、発芽するのに必要な条件、水分とちょうど良い温度と、そして酸素の三条件が揃うと芽が出てきます。いくら種をポケットの中に入れていても、お、ポケットからほうれん草が出てきたなんてことは起こらないのです。条件が整わないから、いつまでも種は種のまんまなのです。しかし、それが土の中に入れられると芽を出してくるわけです。古代エジプトの王様のお墓から、一握りの小麦の種が発見されました。 調べてみるとその種は5000年前の種だったそうです。ある人がその5000年前の種を地に埋めて水をやったのです。するとなんと驚いたことに、小麦の粒は種は生き返ったようにそこから芽を出して実を結んでいったというのです。なぜ5000年前の種が、なぜ種の中に命が脈々ととどまっていたからです。神の言葉、イエス様のお言葉、聖書の言葉、それが種に例えられているのはまさにその通りだからです。聖書の言葉は最も古いものでも今から3500年も昔のものです。最も新しいものでも今から1900年も前の言葉、そんな昔の言葉、しかしこの言葉の中に命があるのです。だからこそこの神の言葉という種を良い地と言われる心の状態で受け入れると、その御言葉という種から芽が出て花を咲かせ実を結んでくるというのです。第一ペテロ1章23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。さあさあ、それでは良い地とはどんな心なんでしょうか。23節によれば、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことです。悟る人、マルコの福音書では同じこの例え話の解き明かしでそれを受け入れると表現しました。神様の言葉、聖書の話を聞いてもそれを悟らない、それを受け入れない人は道端のような人だというのです。ところが確かに私たちが最初聖書を読んでも何のことか分かんない、教会に来てメッセージを聞いてもちんぷんかんぷん、何のことか分からない、ピンとこない、みんなそれを通らされます。ところがです、ある時はっと気づかされる時が来るのです。あ、それって私のこと言われてんじゃない、え、イエス様はこの私を愛してくれているの。それまでは一言、自分とは関係がないといい加減に聞いていた、それが急に自分のこととして胸に迫るように聞こえてくる。それが悟るということ、それが受け入れるということです。それが素晴らしい瞬間なのです。これこそイエス様が弟子たちに16節で語られた、あなた方の目は見ているから幸いです。あなた方の耳は聞いているから幸いですと言われる瞬間なのです。皆さんにもそんな幸いな瞬間があったと思います。私も小学校3年生までずっと日曜学校に行ってましたから、嫌というほど聖書の話は聞いてたはずなんです。でも全く心に残っていませんでした。聖書といえば、教会でもらう美しいあのカードを挟む道具だと思ってました。そんな私が教会に行って、突然のように教会に行って、最初反発しながら聞きながら、しかしある時瞬間のように、もしかしたらそれ私のこと？本当にそんな思いに導かれたあの瞬間を今でも懐かしく思い出すのです。こうしてあなたが神様の言葉を自分自身のものとして悟り、自分の心に受け入れるとき、ちょうどあの種の発芽の三条件が満たされて芽を出すように、神様の言葉も良い地であるあなたの心の中にまかれて、神様の愛の控えに温められて、神様の祝福の雨にお湿りをいただいて、あなたの心の中で時がついに来て芽を出し、花を咲かせ、実を結ばせていくというのです。当時の人々は 救い主キリストを待ち焦がれていました。そして彼らが待っていたキリストは、その持っている権威によって、その発揮されるべきで、されるであろう驚くべきその力によって、そして何よりも超自然的なその力によって見せてくださるであろう奇跡によって、神の国をもたらしてくださると思っていました。そして憎きローマ帝国を排除した、独立したイスラエルの国をもう一度再建させてくださると信じて待っていたのです。弟子たちもほとんど同じ期待を救い主キリストに対して抱いていたのです。しかしイエス様は、ご自分の持たれる神の権威や、神の力や、超自然的な奇跡を使って神の国をもたらそうとはなさいませんでした。それとは違って、イエス・キリストはひたすらただ淡々と神の言葉を人々に述べ伝え、その神の言葉の持つ命に全てをかけておられたのです。そしてその方法は今も同じです。今も人々は力を見せよ、奇跡を見せよ、印を見せよ、そうすれば信じようと求めていきます。しかし私たちは、ただ神の言葉を人々に述べ伝えるだけなのです。そして今も、この言葉の中に命があると信じて、御言葉という種をまき続けるのです。ブームは去ります。流行は過ぎ去ります。これは一般の経済の世界で言われる言葉です。ブームは去る。ブームとか流行、これは一部の仕掛け人によって仕組まれているだけのことなのです。テレビや雑誌で情報さえ流せばそれがブームになるのです。いや、ブーム作りの専門家たちがいて、知恵とお金を出して、ブームになる前から、これがブームになっていると宣伝するんです。すると、それに人々が乗せられて、踊らされてくるのです。それはまさに、そのブーム作りの思うつぼ、餌食にされているだけです。ぜひ、流行を追いかけないで、ブームに踊らされないで。そして、キリスト教の世界にも、ブームがしばしば起こってきます。キリスト教会のブームです。これまでもいろんなブームがありました。非常に熱っぽく、可能性思考ということが教会の中で言われた時代がありました。プラス思考、可能性思考。ブームのように、あの賑やかな声は消えていきました。自己実現とか、第三の波とか、そしてカリスマ運動とか。しかし、ブームは去るのです。運動は終わります。泡のように消えては誇り、起こっては消えていく、それがブームです。2000年の教会の歴史を振り返ってみても、そのような様々な教会の中にも流行が、ブームがありました。しかし、それはいつもすぐに消えていくのです。そしてそんな中で常に人々を変え、家庭を変え、社会を変え、国を変え、世界を変えてきたのは御言葉でした。本当に神の言葉が世界を変えていったのです。私たちも御言葉を巻き続けたいのです。この教会がどこまでも御言葉に立ち、御言葉に生き、御言葉に聞き、御言葉を愛し、御言葉を述べ伝え続ける教会として歩んでいただきたいと願っています。3節でイエス様はこう語り出されました。種をまく人が種まきに出かけた。ここで種をまいているのは何よりもそれを語っておられるイエス様ご自身なのです。イエス様ご自身が種まく人なのです。そしてイエス様はご存知なのです。種をまいてもまいても、それを道端のような心で、岩地のような心で、茨の心で、聞き、受け止め、まるで実を結ばない心が、人があるということをよくご存知でした。 群衆だけではないのです。イエス様の弟子となった大勢の者たちの中からも、ほとんどの者が、この後、弟子のうちからも多くの者がイエス様につまずいて、困難や迫害につまずいて去っていくのです。いや、最後に残されたような12人のお弟子さんの中の一人も、後に、というか、もう途中から、富の惑わしに御言葉が塞がれて、イエス様を裏切る者になったのです。本当に、御言葉の種をまき続けるっていうことは、失望させられることが多くあります。伝道者の書にあるように、パンを水の上に投げるような、虚しさがいつも伴うのです。一体何やってんだろう。馬鹿らしくなることがあるでしょう。忍耐に次ぐ忍耐が求められるのです。礼拝の前に、教会学校の時間に、一生懸命子供たちの指導をしてくださっている先生方、金曜日の夜、また土曜日の午前に、本当に多くの時間と労力を捧げて、子供たちと付き合っている大勢のリーダー、また本当にサブリーダーたち、彼らの姿を見ていると本当に頭の下がる思いがします。日々、子供たちに接しながら、忍耐を強いられる働きをしているのです。家族の救いのために、ひたすら祈り、ひたすら待ち続けている皆さん、失望させられることが何と多いことでしょう。そうなんです。垂れ幕イエス様ご自身がそれを嫌というほど経験されるのです。しかしイエス様はきっと八節で四番目の良い地の話をされるとき、顔を輝かせ、16節で弟子たちに幸いですと語りかけられたとき、イエス様の顔も幸いでほころび、そして16節で、ごめんなさい、23節の解き明かしで、ところが、とお話を一転させられるとき、夢見る者のように目を潤ませておられたんではないでしょうか。そうなんです。良い地に落ちる種がたとえ少なくとも、その種は、良い地に落ちた種は、100倍、60倍、30倍の実を結ぶというのです。ある先生は、これはおかしいと言います。100倍、60倍、30倍っていうのはおかしい。今でこそ品種改良が進んで、麦一粒から60倍や、いや、100倍っていうのは普通のこと。しかし、当時は、イエス様の時代は、せいぜいが10倍の時代だったというんです。考えられないぐらい大豊作の時代でも、30倍がせいぜいだったというのです。そういう時代背景で、それを読み替えてみると、イエス様のお話は、さらに輝きを増すのです。すなわち、それを聞いていた人々は、常識をはるかに超える収穫量に、そんなうまい話、と、みんな大笑いしたはずです。10倍がせいぜいの時代に、良い地にまかれた種は、100倍、60倍、30倍と言ったのですから、それは人々の、本当にですね、笑いを誘ったことでしょう。すなわち、イエス様は、当時ありえない良質の種の話をされたのです。御言葉の種は、まさに常識を超える命に溢れ、力を持った生きているものなのです。そして実際に、弟子たちは、御言葉を受け入れて、後には100倍、60倍、30倍の実を結びながら、世界を変えていったのです。思い出してください。あのペンテコステの日、そこにいた弟子たちは120名ほどでした。しかし聖霊が下ってペテロが立ち上がって、そこに集まってきた群衆にメッセージをしたとき、心を刺されてバプテスマを受けて救われた者は、その最初の日に何人いました？3000人でした。 120人のもの国、さらに3000人が加わったのです。何倍ですか？まさに30倍の収穫が最初の時に与えられて、それがさらに5000人に、そして万人、そしてそれが全世界に、何十億という人たちが今や御言葉によって命をいただき、御言葉の豊かな実りを見ているのです。私たちも今日、神の言葉という種を心に受け入れましょう。もはや道端のような心で、悪魔にその種を御言葉を奪われることなく、岩地を砕いていただいて、茨を取り去っていただいて、本当に良い地とされて、御言葉を聞き、御言葉を受け入れるもので、本当に私たちはありたいと願うのです。その時、あなたの人生も豊かに実を結ぶものになるのです。そして私たちも御言葉を述べ伝えていきましょう。時が良くても悪くても、人が聞いても聞かなくても、またどんなに失望させられ、忍耐を必要とされても、述べ伝えていきましょう。その蒔いた種が、芽を出すか出さないか、実を結ぶか結ばないか、それは私たちの責任じゃないんです。育ててくださるのは神ですと、パウロは言い切りました。パウロが種を蒔いて、アポロが水を注いで、しかし、育てるのは神様。それは私たちの分ではないので、ひたすら私たちは御言葉の種の命の偉大さに信頼して、御言葉を巻き続けるものでありたいのです。最後に、今日の御言葉を、今日の箇所を、本当に総まとめのように、最高にまとめてくれている一節を一緒に開いて読んで終わりたいと思います。新約聖書、コロサイ人への手紙の1章の6節です。ぜひ、ご自分で開いて、声を揃えて読んでいただきたいと思います。コロサイ1章の6節。古い聖書では357ページ、新しい聖書は389ページ。それでは一緒に声を揃えて読みましょう。コロサイ 1-6。はい。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び、広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も御言葉によって、まず私たちの心を探ってくださり、ありがとうございます。耳にタコができるぐらいよく聞いている種まきの例えですが、しかしそれを自分自身に当てはめるとき、なんとそれが自分にぴったり当てはまるかと驚かされ、また胸が刺されます。しばしば道端のような心で、しばしばどころか岩のような頑としたものを内側に隠し、またさまざまな茨の根を心に隠して、あなたの御言葉の種を育たないように塞いでしまいます。到底私たちは、はい、私は良い地ですと言い切ることのできる者は誰もいません。しかしそんな私たちをあなたは憐れんでくださり、そんな私たちのこの心を本当に砕き、また掘り起こしてくださり、石を取り除いてくださり、茨を清めてくださって、良い地にしてくださることをありがとうございます。どうぞ私たち自身が本当に良い地で御言葉を悟り、本当に理解し、受け入れることのできるものにさせてください。どうぞ目を開いて、御言葉に目を、心を止めることができる、そんな御言葉を慕い求めるものにさせてくださるように、この世のものは本当に熱心に渇き求め、ひたすら追い求めていきますが、御言葉を
求めない、乾かない、飢えない、どうかそんな私たちを憐れんでくださって、御言葉に目を輝かせる、どうかそんなものにしてくださるように。そしてこの御言葉の中に命が隠されていることを本当に今日も知ってありがとうございます。御言葉の種を私たちもまた撒き続けていくことができますように、この春イースターを目の前にして、どうぞ私たちはまたこの良い知らせをこの地域に撒き続けることができるように、そして一つの種でも芽を出し実を結ぶことができるなら本当に大きな喜びですが、信じて撒き続けるものにさせてください。どうぞお一人お一人とともに、私たちの家庭で地域でその使わされた場所で御言葉を持ち運ぶことのできるものにさせてください。主がそれを豊かに豊かに育ってくださるお方であることを信じて、忍耐に忍耐を重ねながら祈りつつ待ち続けつつ、種をまき続けさせてくださるようにお願いをいたします。そして共に喜びを持って刈り取るその幸いをもまた味わうことができますように、心から感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。